それでは聖書をお読みいたします。今日の聖書の箇所は、新約聖書、エペソ人への手紙の第1章、15節から19節までです。エペソ人への手紙の第1章、15節から19節をお読みいたします。こういうわけで、私も主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛を聞いているので、祈るときにはあなた方のことを思い、絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。今日はこのところから、心の目が開かれると題してメッセージを取り次がさせていただきます。今読んだこの手紙は、使徒パウロがエペソのクリスチャンに宛てた手紙であるわけです。そしてまた、この手紙が書かれた目的っていうのは、神の奥義である教会がどのようなものであるのか、私たちもこうして教会に来て神様を礼拝をしているわけなんですけれども、じゃあ教会とは一体どういうものであるのかということを、パウロは特にこのエペソの手紙を通して書き記しています。そして神の奥義である、英語ではミステリーというふうな言葉が使われているんですけれども、この神の奥義が教会に表されている。それがやはり普通のものとは違うということを私たちは知ることができます。私たちはこの世に生きていて、この世のものしか見ることはできません。しかし、このイエス・キリストを知る、そしてまた信じて救われるということが、どれほど素晴らしいものであるのかということを、パウロはこのエペソに行ってそのことを語ったわけなんです。エペソっていう町は、日本風に言うならば門前町、日本でもですね、門前町あります。もうお寺で栄える。その参道があり、両側にはもうお店屋さんがいて、そして、そこに来る人たちによって利益を得るわけなんです。エペソもまさにそういう町でありました。そのことは使徒の働きにも出てくるわけなんですけれども、臨済苦人の人たちが、このパウロがイエス・キリストこそ誠の救い主、神だということは、自分たちの商売を邪魔している、アルテミスの大御神がもう偶像だ、もう自分たちの仕事を台無しにしてしまう、もうそう言って大反対をしたわけなんです。なんでそういうところにですね、伝道をパウロはしたんだろうか。もう普通だったらそういうところは避けて、もっとやりやすいところに伝道していった方がいいと思うんですけれども、彼はあえてそのところでイエス・キリストを伝えて、なんとそこでイエス・キリストを信じる人たちが次々に起こされていって、そしてまた教会が誕生した。もうまさにそれはミステリー。もう神様のなせる御業である。今も大変な状況に私たちはいます。どうやって教会は存続するんだろうか。でもその秘訣が、実はここに記されてあるということを私たちは見ていきたいと思います。今日は心の目が開かれるっていう題をつけてるんですけれども、それは今読みました聖書のエペソ1章18節のところに、あなた方の心の目がはっきり見えるようになってっていうですね、言葉があるんです。で、なんでパウロは変わったんだろうか。彼は心の目が開かれた。彼は迫害者であったわけです。もう何よりも、あのナザレのイエスを主と神と信じている者たちがもう大嫌いだった。 もうそれは間違っている、いたんだ、彼はそう言って迫害をしていったんです。じゃあなぜ彼はそのイエス・キリストを自分の主と告白し伝えていくようになったのか。心の目が開かれた。使徒の働きを見ると、鱗のようなものが目から落ちた。そうあるんです。そして彼は心の目が開かれて神様の真実が見えたわけです。なんであんなエペソのですね、大神殿のあるようなところに教会が誕生し、それが続いていったんだろうか。それよりももっと素晴らしいものがあるからです。アルティメスの女神、その偶像っていうのは五穀豊穣のもう偶像だって言われてるわけなんです。もう私もクリスチャンになる前はもうお寺やとか神社に行ったことがあります。まあこの辺の近くだったら正月明けてですね、十日恵比寿、もう私も行ったことがあって、あの笹を買ってきたりとかですね、熊で買ってきて、もうこれでもうたくさん繁盛できるんだと思ってたんですけども、まあ、実際そうならなかったんですが、しかしそれに勝るものが実はあるということに心の目が開かれていくわけです。で、確かに私たちの生活が豊かになるとかですね、また病気が治って健康になるということも大切なことなんですけれども、それよりも勝るものが実はあるんだということが心の目が開かれてわかるということになるわけなんです。じゃあどうすれば心の目が開かれるのか、私たちはそれを見ることができるようになるのか、その見えるようになるために実はパウロは祈ってるわけなんです。このエペソの人たちの心の目がはっきりと見えるようになって、そのために神様が与えてくださるものがあるとですね、彼は言ってます。何が与えられるのか、それは17節にこの与えられるものが2つあるわけです。一つは神を知るための知恵、そしてもう一つは啓示の御霊、心の目がはっきり見えるようになるためにパウロはこの2つのものがエペソの人たちに与えられるようにと彼は祈りました。神を知るための知恵、それは何か、まあ、簡単に言うならばこれはもう聖書っていうことになるわけなんです。神の言葉、今私たちは直接に神の言葉を聞くっていうことは残念ながらできません。じゃあ神の言葉はどこにあるんだろうか。もう聖書にあるということなんです。聖書66巻によってそれはもう完成した。まあその聖書が成立するということについてはまた別の機会に話す時があると思いますけれども、この神の御言葉である聖書がもう作られて私たちに与えられて、そして今日に至ってきているわけなんですけれども、この神の御言葉は変わることがない。そしてまた私たちの実は信仰の拠り所になっている。私たちはこの神を知るということの知恵がどこから来ているのか。それはもう聖書から来ているんだ。そして私たちに今現実に聖書が与えられているわけなんです。でもよく聞くことは、聖書は難しい。私もそう思います。簡単とはですね、言い難い。もう何遍もこれはもう読まなければいけない。まあ私ももう40年ほど聖書を読んでいますけれども、でも全部分かったというふうには言うことはできないわけです。いや、むしろ聖書を読むごとにですね、新しい真理を発見することができる。新しいことが教えられる。確かに古い本ではあるんですけれども、そこからもう目処尽きることのない神様の真理がもういっぱい自分に与えられてですね、励まされる。まあ要は聖書を読むと何が分かるかっていうと、私はやっぱり神様の偉大さが分かる。そしてその神様によって自分が作られて生かされているんだ。 もうそのように見ていくとですね、聖書には本当に発見するべきことがもういっぱいあるわけなんです。まあ例えて変かもしれませんけれども、もう潮干狩りするようにですね、もうここを掘ったら、まあ、貝が出てきて、あっちを掘っても出てくるっていうような感じで、本当に神様は実は神を知るための知恵を聖書を通して私たちに与えてくださる。しかし聖書はただの本ではない。まあ、聖書の成り立ちっていうのはテモテの第二の手紙の3章16節にも出てるんですけれども、神の霊感によって書かれているってですね、あるんです。人間の知恵とか人間の知識によって書かれた、聖書は言ってません。神の霊感によって、その霊感っていうのは実は聖霊の働きであるわけなんです。ただ単なる人間のインスピレーションではない。まあ、知恵の御霊という言葉もあるんですけれども、聖霊は私たちにその知る知恵をですね、与えてくださる。で、特にここにはこの啓示の御霊っていうふうに出てるんです。この啓示っていうのは非常に特別な意味があります。啓示って言ってもですね、掲示板の啓示ではないわけ。この啓示っていうのは、まあ、分かりやすく言うならば除幕式ということです。で、私も小学生の時に朝礼があってですね、除幕式がありました。まあ、白い布がかぶされていたわけなんです。で、それをパッとこう幕を下ろしたら、何があったかっていうと、まあ、二宮金次郎の像があってですね、がっかりしてしまった。まあ、そんなこと言ったらもう失礼ともう言われるかもしれませんけれども、別にそんなに子供にとって嬉しいっていうわけじゃなくてですね、もうまたこう滝に背負わされて勉強をしないといけないというふうに言われるのかとこう思ってたわけなんですけれども、まあ、除幕式っていうのはもう作られたものをですね、まあ、覆いをかぶせておいて、そしてその時に老いを取って見せるということなんです。ないものが現れるということではない。もうすでにそこにあるわけなんです。あるけれども覆いがかぶせられていてですね、見えないんです。それを取ったら見えるようになる。じゃあ啓示で何が見えるんだろうか。神の御心がわかる。偉大な神がですね、分かる。それが聖書に出てくる啓示っていうことなんです。私たちは聖書をそのまま読んでも私たちは理解できない。しかし聖霊が働かれると私たちはその聖書に書いてあることの意味、内容が分かってくるわけなんです。聖書は神の霊感によって書かれている。だから私たちがその真理を知りたいと願うならば、やはり他の本とは違って、まあ私は祈りながら読むべきであると、そのように思っています。神様、ここの意味はどういう意味なんでしょうかとですね、もうそのことを尋ねながら読む。もちろん私は聖書そのものを読みますし、いろんなまた翻訳されている聖書を読むことがあるし、仲介書も読んだりとかですね、まあ、他の先生が言ってることも見たりとかする。でも結局はやはり神様が私に何を語っておられるのかということを、もう本当にこの祈って聖書の言葉をもう読む以外には私にはないし、でもそうすることによって神様は自分に何を命令しておられるのか、何を願っておられるのか、そして神様の約束は何かということが私はよく分かってきてですね、非常に嬉しいわけです。もう40年近く読んでるって言ってました、言いましたけれども、本当にその都度新しい発見があり、また励ましがある、慰められる、もう嬉しいっていうことになるわけです。 そしてパウロもこの啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにというのが彼のエフェソの人たちに対する祈りであった。そしてそのことによって見えないものが見えるようになるということであるわけです。まあ今はもうそのエペソの大神殿やアルテミスの女神っていうのはもう多分もうなくなっているんじゃないかなとは思います。しかし全世界にイエス・キリストを信じて救われるっていうその福音は伝えられているわけなんです。もう商売繁盛とかですね、豊かになったり病気が治ったりまた家族が円満になるってことはもう全世界の人たちは願っていることであると思うんですけれども、しかしそれに勝るものがイエス・キリストを通して与えられる。それは実は7節のところにですね、この背きの罪の許しを受けています。もうそこがやっぱり他の宗教信仰とはもう全然違うものであると思います。神様は祝福の神です。じゃあなぜその祝福に預かることができないのか、何が原因か、とどめているものがあるということです。それはここにある7節に言っている背きの罪、背いた、まあ、神様はすべてのものを作られて創世記の一章の終わりを見ると非常に良かった、甚だ良かった、人間を作って良かった、そう言われたんです。でも聖書を読んでいくと人間を作っても後悔した、ノアの大洪水のところでそのことが出てくるわけなんです。それは人がですね、背いて従わない、自分勝手に行動し、ついにはもうサタンに騙されてしまって約束を破る、失敗する。しかし背きの罪を神様は許してくださる。じゃあどうやって許されたのか。自分の独り子をその背きの罪の犠牲にされた。本当だったら私たちが罪を犯してその罰を受けるはずだったんですけれども、その裁きを私たちに負わせないで、一人子イエス・キリストにその一切の責任を負わされた。イエス・キリストは身代わりになって私たちのために十字架にかかって死んでくださった。もう来月クリスマスです。なんでキリストは生まれたんだろうか、この世に来られたんだろうか。それは私たちの背きの罪を許すためであった。私たちは神をに対して背いていた。神を神とも思わないで、崇めないで、自分勝手な生き方をしていた。そんな私たちを神様はイエス・キリストの十字架によって一切を許す。だからその背きの罪が許されるってことはどれほど大きなことなんだろうか。まあ詩編を読むとダビデによるっていうその詩の歌があるんですけれども、彼は自分の背きの罪が許された。まあ彼は姦淫の罪を犯したわけなんですけれども、本当は自分が裁かれて死ぬべきであったんですけれども、許されて生かされた。彼はその許しの喜びを歌っている。私たちも失敗が許されたらどれほど大きな喜びを得るだろうかということを思うわけです。神様はそのことをなしてくださる。まあ、19節には神の大能の力の働きによってとあるんですけれども、その神様の大きな力がなければですね、もう自分が愛されているっていうことや許されるっていうことはなかなかわからない。その大能の力はあの十字架によって神様は表してくださって自分を許してくださったんだ。そのことを信じるときに私たちは神様の愛がわかる、心の目が開かれる。そしてなくてはならないものは何か。それはもう永遠の命、 そして神様は私たちにこの世に勝る神の御国、もうパラダイスを備えてくださっておられるということがわかるわけです。それは18節の終わりを見ると、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか。生徒たちが受け継ぐものっていうのは神の御国を受け継ぐ天国です。私たちは天国の世継ぎとされた、そんな資格はなかったわけなんです。神様に対して悪いことばっかりしてですね、自分勝手にやっていた。本当だったら滅んでいくのが当然だったものが許されて天の御国に入ることができる。そして神の召しにより与えられる望みとあるわけなんです。神様が召してくださって私たちに与えられるものがある。まあ、この同じ手紙を書いたパウロは、私は走るべき行程を走り尽くして、今や義の栄冠が私を待っているばかりである。神様は私たちに何を与えてくださるのか。私たちに栄冠を与えてくださるんです。ああ、罪を犯して失敗してしまった、そんなものがですね、栄冠なんて与えられるはずじゃない、私たちはそう思うかもしれません。しかしイエス・キリストの十字架によってその過ちは許された。そしてイエス・キリストと同じその世継ぎとされる。パウロも彼は罪が許されたんです。迫害の罪が許された。そして自分をこんなものをもう正しいと神様は言ってくださった。義の栄冠、勝利の栄冠が実は私たちにも与えられる。そのゴールの姿がですね、見えるように私たちは心の目が開かれる必要があるわけなんです。もうこの世の苦しさとかしんどさとか、もう私たちは嫌というほどこの肉体の目でですね、見ていて、もうこの世にはそんな希望なんてない。もう失望するしかないんです。じゃあどうやったら救われるのか。心の目が開かれる。そして栄光の御国が備えられているんだ。それが見えたというのはパウロもそうであったわけですし、クリスチャンの一番最初の殉教者ステファノもですね、天が開かれて、彼はイエス様が見える。彼は石で打ち殺された中で、この重荷をその人たちに負わせないでください、痩せ我慢で言ったんだろうか。そうではないです。彼はその栄光が見えたときに、はっきりと自分を殺そうとしている人たちを許すということが、もう何倍にも増してなすことが可能となった。それがもう神の大能の力の働きを彼も受けていた。私たちも受けることができる。神の愛の力によって私たちは他の人を許すということが可能になるわけです。あのパウロもそうだった。彼はかつては迫害者、しかし後に彼は逆に迫害を受けるものとなったんですけれども、彼もその力が与えられて、そして勝利していくことができるようになったということです。この神様の大きな力ということで私は思い出すのは、あの万有引力の法則です。ニュートンが発見した。決してニュートンが発明したというわけではないんです。彼は、まあ、よく言われるのは、リンゴが木から落ちてですね、それで引力があるということが分かった。まあ、それはそうではなくて、彼は非常に難しい数式を持って万有引力を証明して、科学的に証明しているわけなんですけれども、でも彼はそれを発見した。偉大な発見である。まあ、私もそのことを、まあ、小学校の時に、教えられたというかですね、難しいことは分からないけれども、引力があるんだと、なるほどと思った時があったわけなんです。まあ、私は最初は自分の住んでいるところは平べったい、もう平面的なところだってですね、もう幼稚園、小学校1年生、そういうふうに思ってたわけなんです。ところが、小学校3年生の時だったか、地球儀を作った。で、地球っていうのは丸いもんだってですね、
初めて分かったわけです。
信じられない。こんな地球に住んでやる。なんで全て落ちないんだろうか。まあ、北半球に住んでる人はまだマシかもしれないけれども、南半球の人は全部落ちてしまうんじゃないか。いや、引力があるから絶対に落ちないってですね、習ったわけなんです。引力は目で見ることができません。でも私たちはちゃんとこの地球に足をついて立っているわけです。もう小学生ですから、そんな理屈はわからないんですけれども、もうそうなんだと。なんでこんな引力でできたんだろうか、何のために、非常に不思議だと思ったわけです。でもこれは神の大能の働きの一つである。万有引力の法則を発見したニュートン、彼は偉大な科学者であるんですけれども、またこの熱心なクリスチャンだった。ある人が素晴らしい発見をしたということで彼を褒めたんですけれども、その時に彼は何と言ったのか。私は大海原の大きな砂浜に出て、そこでたった一粒の小さな砂粒、それを拾ったに過ぎない。彼はそう言ったそうです。万有引力を発見した、もう偉大な功績を彼は褒めたたえられたんですけれども、もう神様の前にはもう小さな砂粒を一つ拾ったぐらいのものにしか過ぎないんだ。彼はそう言った。彼もまた偉大な神様を見る、その心の目が開かれていた。ですから私たちもこの魂の目、心が開かれていくときに、私たちの人生観は変わるし、生き方も変わっていくわけです。いろんな困難や苦しみが現実にはありますけれども、私たちはそれだけではない。もっと素晴らしいものを神様は私たちに備えてくださってはやる。ですからパウロはあのエペソの、もう大神殿のある町で、教会が誕生した。そのクリスチャンたちに何を言ったのか。この心の目が開かれて、全能の神が見えるように、そしてそのために聖書と聖霊は働いてくださっておられる。偉大な神様の御業を見ることができるようにと彼は祈りましたけれども、今日私たちもこの二つのものが自分に与えられて、本当に小さなこんな私のためにも神様は一人を与えてくださり、愛してくださっておられる。そのことを信じて感謝するものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、私たちは困難な中にあります。しかしパウロはあなた方の心の目がはっきり見れるようになってと言いました。どうぞ私たちの魂の目、心の目が開かれて、神様がどれほど愛してくださっておられるのか、そしてまたその全能の力を持って必ず解決してくださり、そしてまた御子イエス・キリストと共なる相続人となって神の御国を受け継いでいく、そしてまた神様が私たちに素晴らしい、その本当にこの報いを与えてくださる、そのことを信じて、どうぞまた信仰によって歩んでいくものとさせてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。